16、閣下からのお知らせ。制度お知らせ。公共施設循環福祉バスのルートが9月1日水曜から変わります。詳細は羽曳野市ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、関西用地課車両担当。市ハウジクリーンセンターへのゴミの直接持ち込みについて、これまで橿原市クリーンセンターへのゴミの持ち込みについては、市役所環境衛生課の窓口にて搬入手続きが必要でしたが、住民サービス向上などを目的として、10月1日金曜より橿原市クリーンセンターでも搬入手続きができるようになります。詳細は橿原市環境事業組合ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、環境衛生課。コンビニ交付サービス。窓口受付サービスの一時利用停止について、システムメンテナンスのため、停止期間9月17日金曜、28日火曜、29日水曜、終日。問い合わせ、市民課。マイナンバーカード申請サポートを実施します。写真撮影から申請まで。常設会場、森の郵便局、受付市民課、平日9時から17時。出張先施設、桃プラザ、9月15日水曜10時から16時。石川プラザ、9月28日火曜10時から16時。なお、新型コロナウイルスなどの事情で施設が閉館している場合は中止します。マイナンバーカードの申請に必要なもの。一つ、個人番号カード交付申請書、兼電子証明書発行申請書。自宅に送付された通知カードに付属していた申請書部分。なければ市役所、支所で再発行可能。一つ、本人確認書類、免許証、健康保険証など。問い合わせ、市民課。日曜窓口、マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新手続き。時、9月5日日曜、26日日曜、いずれも9時から12時。場所、1、市民課、市役所本館1階2番窓口。2、支所。いずれも交付通知書、はがきに記載の場所で受け取り。マイナンバーカードの受け取り、持ち物、交付通知書、はがき、通知カード、印鑑、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。お持ちの方は、住民基本台帳カード。マイナンバーカードの電子証明書更新手続き、持ち物、マイナンバーカード、更新通知書。なお、これ以外の業務は行いません。原則、ご本人様が受け取り者です。必要書類に不足があると、受け取ることができません。日曜窓口は混雑により、待ち時間が長くなることが予想されます。当日は、新型コロナワクチン集団接種などの方も、市役所駐車場を利用されます。駐車場が混雑しますので、できる限り公共交通機関や自転車などをご利用ください。問い合わせ、市民課、電話、市役所内線1670、支所、電話072-955-0583。マイナポイント事業の期間延長について、令和3年12月末まで、令和3年4月末までにマイナンバーカードの交付申請を行った方が、マイナポイントの申し込み及び申し込んだキャッシュレス決済サービスを用いて、チャージまたは 決済を行うことでマイナポイントを取得することができる期間が令和3年12月末まで延長となりました。事業の詳細については総務省ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル無料、電話 0120-95-0178、 ダイヤル後音声ガイダンスに従って5番を選択。受付時間平日9時30分から20時、土曜日曜祝日9時30分から17時30分。改修された住宅に対する固定資産税の減額について、工事費用自己負担額が50万円を超える一定の要件を満たす住宅の改修を行った場合、申告により工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、工事完了日から3ヶ月以内に税務課への申告が必要です。 1. 耐震改修。昭和57年1月1日以前に建築された住宅。2. バリアフリー改修。高齢者など改修工事完了年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害のある方が居住する新築された日から10年以上経過した住宅。3. 熱損失防止改修。平成20年1月1日以前に建築された住宅。なお、詳しい内容や申告の必要書類などはお問い合わせください。問い合わせ、税務課固定資産税担当。社会生活基本調査。総務省統計局では大阪府を通じて10月20日現在で社会生活基本調査を実施します。この調査は国民の生活時間の使い方やさまざまな活動状況を調べ、暮らしや社会のための基礎資料として活用します。9月上旬から調査員が調査対象となる地域の全世帯を訪問し、リーフレットを配布します。調査をお願いする世帯には10月上旬から調査書類を配布しに伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。問い合わせ、大阪府総務部統計課人口労働グループ。電話直通 06-6210-9197。 大阪府労働相談センター。賃金を払ってくれない、職場でのハラスメントに悩んでいるなど、働く方、雇用する方からの労働相談を電話、面談、オンラインでお受けしています。時、月曜から金曜9時から18時。なお、12時15分から13時除く。場所、L 大阪南館。出張相談、前日までに要予約。豊野不眠センター、仙北不眠センター、南河内不眠センターで実施。相談、申し込み、問い合わせ。電話 06-6946-2600。 進路選択支援事業。経済的な理由で進学・就学を悩んでいる方に、各種奨学金や貸付制度などの情報を提供し、進学・就学に向けての相談・助言を行う進路選択支援事業を実施しています。奨学金制度などの活用をお考えの方はご相談ください。時、火曜9時から17時、金曜13時から17時。場所、羽曳野市立教育研究所、リック羽曳野2階。電話 072-958-6000。 0155 問い合わせ学校教育課。市緑化を活用した猛暑対策事業の取り組み。羽曳野市内3カ所の駅前広場などで都市緑化と微細ミスト発生器の導入を行いました。公共施設循環福祉バスの利用者や歩行者の熱中症発生リスクを低減させ、快適にご利用いただける環境を創出します。時9月30日木曜まで、バス運行時間帯の晴天時のみ稼働。場所、上野大使駅前広場、高輪市駅前北側広場、古市駅西駐車場のバス停。問い合わせ道路公園課、都市計画課。2世健康診断無料。時、場所、申し込み後通知します。対象、府内在住の被爆2世で希望される方。申し込み、藤井寺保健所で受付、9月1日水曜から10月29日金曜まで。なお、実父母どちらかの被爆者健康手帳の番号が必要。問い合わせ、大阪府健康医療部保健医療室地域保健課、疾病対策援護グループ、電話直通 06-6944-9172。 リンピア21の定期整備に伴う休館日のお知らせ。9月28日火曜から10月5日火曜の8日間。問い合わせ、プール、電話 072-975-2580。各教室、スクール、ジム、電話 072-975-2588。 9月10日から16日は自殺予防週間。警察庁自殺統計に基づく令和2年中の自殺者数の状況は、全国で21,081人、大阪府では1409人で、全国大阪府とも前年より増加しています。自殺は様々な要因が複雑に関係して、その多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問題であると言われています。悩みを抱えている方は一人で悩まず、専門の相談機関にご相談ください。また身近な方の悩みに気づいたら、温かく寄り添いながら悩みに耳を傾け、専門家への相談を進め、じっくりと見守りましょう。心の健康相談統一ダイヤル、電話 0570-064-556。 なお、一部の IP 電話などからは接続できません。9月1日水曜9時30分から9月30日木曜17時までは24時間体制で相談を受け付けます。大阪府心のホットライン、新型コロナ専用。新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレスなど、心の健康に関する相談に LINE 文字チャットでお答えします。毎週水曜、土曜、日曜、17時30分から22時30分、受付22時まで。 LINE アプリから友達登録をしてください。催し、広報掲載の講座や催しなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、内容の変更や延期・中止の可能性があります。当日の体温 37.5 度以上の方、風邪症状のある方は参加できません。詳しくは各窓口へお問い合わせください。中止のお知らせ。令和3年度羽曳野市ふれあい健康まつり 第38回。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。問い合わせ、ふれあい健康まつり実行委員会事務局、健康増進課。羽曳野市観光協会羽曳野市街歩きガイドの会主催。1、古市古墳群の南部をめぐる。時、9月26日日曜、13時、古市駅東広場集合。コース、古市駅から、安閑天皇陵古墳、越白山古墳、清寧天皇陵古墳、峰ヶ塚古墳、仁建天皇陵古墳、古市大溝、白鳥陵古墳を経て、古市駅。2、応神天皇陵古墳とその倍塚、ぐるっと回って大きさ体感。時、10月23日土曜、13時、恥の里駅集合。コース、恥の里駅から、応神天皇陵古墳、東山古墳、近田八幡宮、二つ塚古墳、東馬塚古墳、縦塚古墳を経て、恥の里駅。定員20人先着順。費用、運営協力費200円。小雨欠航。申し込み問い合わせ、街歩きガイドの会、細見、携帯、080-5328-1137、メール、k.hosomi-hosomi-1137@onyx.ocn.ne.jp。 手をつなごう、心を結ぼう。羽曳野市心の健康パネル展。心の病は誰でもかかる可能性があります。治療方法、治療薬も進歩してきた現在、心の病という障害のある人の多くは、医療、福祉、保健のサービスを利用しながら地域で暮らしています。心の病について知ってもらうためにパネル展を開催します。時、10月4日月曜から8日金曜、9時から17時。なお、4日は午後のみ、8日は15時まで。場所、龍南の森総合センター2階、展示ホール。問い合わせ、障害福祉課、電話直通 072-947-3823、ファクス 072-957-1238。第27回大阪菊花会菊花大会中止のお知らせ。10月24日日曜から11月9日火曜に龍南の森総合センターにて開催を予定しておりました菊花大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とさせていただきます。なお菊花大会に代わり市役所本館南側正面玄関前及び龍南の森総合センター入り口前に菊花を展示します。問い合わせ大阪菊花会柴田、携帯 090-3275-6360、 緑推進室、電話直通 072-947-3707。教えて消費生活 Q&A。 偽サイトにご用心。ネット上では大手メーカーのサイトとマークや画像を似せている偽サイトが多数あります。写真の商品内容が一緒でパッと見ただけでは区別がつきません。 値段が安いサイトは魅力がありますが、注文する前にまず本物のサイトかどうか確認しましょう。怪しいサイトを見分けるには、次の5項目を確認。1、販売事業者の会社概要、固定電話番号の記載があるか、電話はつながるか。2、国内の住所が記載されているが、架空の住所ではないか。3、電話番号の表示があっても、携帯番号のみや、日本に存在しない局番ではないか。4、不自然な日本語の表現がないか。5、複数の支払い手段があるか。銀行振込の先払いのみのサイトで、振込先が個人名になっている場合は要注意。複数の支払い方法があっても、申し込み後に銀行振込先を知らせてくる場合もご用心。消費生活相談、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分、相談受付。まずは電話でお問い合わせください。消費生活センター、市役所本館2階、電話直通、072-947-3715。
スポーツ。中村拓海選手を応援しよう。東京2020パラリンピック。東京2020パラリンピックに、ボッチャ日本代表選手として、羽曳野市在住の中村拓海選手が出場します。勇気と知性を持って勝利を目指し、魂を込めて戦うボッチャ日本代表、通称火の玉ジャパンです。初出場となられる東京2020パラリンピックは BC1 クラスにて出場。個人戦と団体戦でメダルを目指した熱い戦いを期待しております。競技開催期間、8月28日から9月4日、有明体操競技場。ボッチャとは、ヨーロッパで生まれたボッチャは、重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度障害者のために考案されたスポーツです。ジャックボール、目標球と呼ばれる白いボールに赤、青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり転がしたり他のボールに当てたりしていかに近づけるかを競います。障害の程度により BC1 から BC4 の4つのクラスに分かれます。問い合わせ、市長公室秘書課